電車朗読です。私はコリント人への手紙第1、15章の50節から58節になります。読みします。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。別肉の体は神の国を想像できません。朽ちるものは朽ちないものを想像できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆眠るわけではありませんが、皆変えられます。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず切ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず切ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主によって無駄でないことを知っているのですから。それでは死に対する勝利の教えと題してメッセージをお願いいたします。
今日は初めて来られた方、久しぶりに来られた方が何人かおられます。三谷義治様、元気のお父様、それから三谷明子様、恵子様、はい、よくいらっしゃいました。それから牧山俊也様、よくいらっしゃいました。それから牧山則夫様、よくいらっしゃいました。それから西岡孝恵様、お姉さんね、妹さんですね。それから、大森恵梨香さんね、この間、はい、よくいらっしゃいました。特にその方々を関係したいと思っています。よくいらっしゃいました。今日は昇天者記念礼拝です。亡くなられた方をもう一度覚え、そしてその生涯に思いを馳せ、亡くなられた魂を大切に扱う時としたいと考えております。特に今日は最近亡くなられた上田貢さんと、それから三谷、義弘さんと神山充さんを覚えたいと考えています。上田貢さんは2025年4月13日に昇天されました。84歳でした。三谷義弘さんは2024年1月20日に亡くなられました。63歳でした。神山充さんは2022年4月25日に昇天なさいました。93歳でした。私はこのところずっとコリント人への手紙の第一から公開説教していますけれども、今日はたまたま昇天者記念礼拝にぴったりの聖書箇所ですので、このまま聖書箇所を変更しないでお話をさせていただこうと思っています。コリント人への手紙の15章では、著者である使徒パウロは前半ではキリストの復活について語っています。今日は最初はキリストの復活、イースターの歌を歌ったんですね。なんでこんな時にこんな歌を歌うんだろうかと思った方もいらっしゃるかもしれませんけれども、キリストはまず確かに歴史の中で死からよみがえって、死と闇の力に打ち勝って今も全世界の主として生きておられる というそのイースターの歌を歌いました。15章の後半になりますと、このキリストのよみがえりが私たちの将来のよみがえりと関係があるんだという話に15章では展開されていきます。キリストは私の罪のために私の罪の責任をみなしょって私の罪の身代わりに十字架にかかられました。そしてよみがえってそして復活して昇天されて今も生きていて中保者として私たちと父なる神様の橋渡しをしておられます。私がイエス・キリストを通して父なる神のもとに行くことができるようにしてくださいました。イエス・キリストは誠の神であると同時に誠の人間です。このイエス・キリストが中保者として神と人との橋渡しをしてくださっています。キリストは今も生きていて罪と闇の力に打ち勝ってキリストの贖いの技を信じる私たちに永遠の命を与えてくださっています。キリストの復活は私の昇天と関係があります。パウロはコリント人の手紙の第1の15章の後半でキリストが復活されたことが私たちの昇天とどう関係があるのかを、説いています。聖書は私たちに死を克服する方法を教えています。私はいずれ死にます。その死の力のもとでは人間は無力です。人間はどんなに抵抗してもついには死にます。人間の多くは病気になりそして苦しみもがいて結局死にます。昔葬式のあった時にある人が質問しました。人間は死んだらどうなるんですか。さあそのお坊様が冗談っぽく言いました。人間は死んじまっちゃおしまいよ。多くの人がそう考えるからにしましょう。すいません。人間は死んだ後死後の命が一体あるんでしょうか。死は現実に全ての人に望みます。人間は死に向かいます。この現実を軽視したり無視したりすることはできません。一体死後人間はどうなるんでしょうか。死の後死後の命はあるんでしょうか。人は死の悲しみをどうやって乗り越えることができるんでしょうか。死をどうやって克服できるんでしょうか。今日のテキストであるコリント人への手紙の第1の15章の後半では私たちがどうやって死を克服することができるかを語っています。どうやって死に打ち勝つことができるのかを教えています。キリストの復活は私たちの死に対する勝利の教えと関係があります。まず20節で動かないんでちょっと、ね、動くですか。20節ですいません、あの、ね、ここに書いてませんけども、キリストは眠った者の初歩として復活されたと教えています。つまり死から蘇ったことはそれは死からの私たちの蘇りの初歩だったんですね。まず初歩であるキリストが歴史の中で実際に死から蘇りました。第一コリントは前半でキリストが歴史の中で確かに復活したその確からしさを述べています。そしてキリストが復活したように今度は私たちも死んだ後 将来よみがえることができ、そして死を復活し新しい霊的存在形態に変えられることを説いています。つまりキリストが復活したことによって私たちが死に対して打ち勝つことができるようにしてくださったんですね。キリストが復活したように将来私たちの体も復活してキリストと同じような復活した体に変えられると説いています。今日の聖書の箇所を読んでみましょう。コリント人の手紙の第1の15章の50節から57節、まず読んでいきますね。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続することができません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私はみんな眠るわけではありませんが、みんな変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私は変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私の主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。パウロは私の血肉の体は神の国を相続できないと語っています。この血肉の体っていうのは地上に起きる自然的な人間存在のことを言います。ここでパウロは終末の奥義を語っています。この奥義っていうのは今の生物的な血肉の体から霊の体に変えられるという奥義です。キリストが復活したように死者は朽ちる体から朽ちない体によみがえると約束しています。そしてパウロは旧約聖書のホセア書の13章の14節を引用しながら、パウロの独自の言葉で私たちも死に打ち勝ったと、そして体にそういう新しい体に変えられると約束しています。52節で世の終わりのラッパが鳴り渡ると死者は朽ちない体によみがえり、私の体は変えられると書いて、教えています。世の終わりのラッパっていうのは死に対する究極の勝利のファンファーレですね。その世の終わりのラッパが鳴り響くときに、そのこの、死という敵に対する完全な勝利があるという、そのファンファーレなんですね。あとで世の終わりのラッパが鳴るときという歌を歌いますけど、これがそうなんですね。パウロは死に対する勝利の時が来ることを約束しています。こう見てください、54節に勝利という言葉がありますよね。見えるかな。死は勝利に飲み込まれた。55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。そしてもう一つ57節にもありますね。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。死に対する勝利、これがキリストの中心的なメッセージです。そしてこれは復活と関係があります。 キリストの復活と関係があります。そして私たちの復活と関係があります。ですからイースターの話と昇天者記念礼拝と関係があるんです。イエスキリストの復活によって私たちもにも復活がもたらされます。イエスキリストによって私たちに対するこの死に対する勝利が与えられます。イエスキリストは人の目から涙を拭ってくださる方です。もう悲しみも痛みも死もない、完全な死に対する勝利の時が将来来ることが約束されています。このことを皆さん信じることができますか。死に対する勝利が来るんだということを信じることができますか。黙示録の21章の3節4節を引用します。これ将来の話ですよ。私はまた大きな声が水から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。その後見てください。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫び声も悲しみ苦しみもない。皆さん、死のとこに直前悲しみがなかったですか。叫び声がなかったですか。苦しみがなかったですか。これがなくなるっていうんですよ。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われる。見よ、私は全てを新しくする。また言われた、書き記せ。これらの言葉は真実であり信頼できる。また私に言われた、ことは成就した。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。私は乾くものに命の水の泉からただで飲ませる。また出てきます、この勝利ということ。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、神は私の子となる。ここに引用したヨハネの黙示録の21章には新しい天と新しい地の描写があります。そこに注目してください。神様は私の目の涙をことごとく拭い取ってくださいます。そこではもはや死もない、叫び声もない、苦しみもありません。そういう世界が私たちを待っています。さらに神様は乾くものには命の水をただで飲ませると招いていらっしゃいます。21章の7節、ここに求めるものには死に対する勝利を得ることができる。そして神の国を相続することができると招いておられます。復活したイエス・キリストが私に対して永遠の命に預かる道へと招いていらっしゃるんです。死を克服し死後の命への道へと招いていらっしゃいます。イエス・キリストが復活して私たちに対するその私たちの死に対する勝利を与えてくださっています。イエス・キリストは私の罪のために身代わりになって十字架にかかりました。そして私の罪を許してくださいます。そして救われる道を開いてくださいました。私たちが救われるためには条件があります。 その条件というのは、ただイエス・キリストを救い主として信じ受け入れるだけなんですね。良い行いは救いの条件ではありません。お金も救われる条件ではありません。イエス・キリストは乾くものに対して命の泉からただで飲ませると聖書に書いています。イエス・キリストが与えてくださる命の水をただで飲むことができます。聖書は死に対する勝利の教えを説いています。私には死に打ち勝つ道があります。そしてイエス・キリストが復活して死と闇の力、罪の力に打ち勝ったように、今度はイエス・キリストは私たちに対しても死に打ち勝つ道を与えようとしておられます。そのことを今日覚えていただきたいと思っています。イエス・キリストは死から蘇って今も生きておられます。このことが私の昇天後の肉体のよみがえりと深い関係があります。イエス・キリストの十字架と復活と、そう、私たちの昇天と深い関係があります。イエス・キリストは私の罪の身代わりに代価を払い、そして代わり身代わりに十字架にかかって死んでくださいました。もしイエス・キリストが死んだままですと、イエス・キリストは死の力に負けたことになってしまいます。イエス・キリストが死と闇の力、悪の力に勝利したことを復活によって証明なさいました。イエス・キリストは過去の死んだ人物ではありません。蘇って今も生きておられます。そして私たちを罪から救う技を今もしていらっしゃいます。私は今生きているイエス・キリストをハレルヤと賛美し褒めたたいています。私は過去の死んだ人間を褒めたたえているんじゃないんですね。過去の人、死んだ人、イエス・キリストをこう、あ、この人は立派な人だったって褒めたたえる人じゃないんですね。立派な過去の人いっぱいいます。お釈迦様、立派な方です。でもお釈迦様死にました。孔子も立派な方です。孔子は死にました。マホメットも立派な方です。マホメットも死にました。しかしイエス・キリストだけが今も生きていて、王の王とし、主の主として私を導いてくださいます。そして私たちに対して死に対する勝利を与え、そして命を与えようとしてくださっているんですね。私はその主を褒めたたいています。パウロはイエス・キリストは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるためによみがえられたと言っています。ロマ人の手紙4章の25節、主イエス、私の罪のために死に渡され、私が義と認められるためによみがえられたからです。イエス・キリストが私の罪の身代わりに代価を払い、代わりに十字架に死んでくださいました。そしてよみがえって私たちにその罪に対する勝利を、命を与えてくださるんですね。このことを一人一人受け入れてくださって、そしてイエス・キリストは私たちを命に導いてくださるんだ、死からの対する完全な勝利へと導いてくださっている方なんだということ、そのことを信じて、そしてイエス・キリストを信じて生きていただきたいと願っています。お祈りしましょう。天の父の神様、イエス・キリストが死からよみがえられました。罪と死と闇の力から対して打ち勝ってよみがえられました。同じように私も死んだ後天国に行くことができ、そして私のこの古いこの、血肉の体、欠けの多い体ではなくて、全く違った存在形態に、全く違った霊の体に私がよみがえることができること、聖書で約束してくださってありがとうございます。ここにいる全ての人、一人一人が天国に行くことができるように、そして 霊の体によみがえって死に対する完全な勝利を自分のものにすることができるように、一人一人に命を与えてくださいますように、イエス・キリストを信じて、そして命を自分のものにすることができるように、永遠の命を自分のものにすることができるように助けを与えてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。